聖霊は私を望んで、私たちの心と思いを、生活をこう導き支え、時に命令し支配し、私たちを啓蒙する、開発する、そういう命としての聖霊が入ってこられるんだと言って、キリスト者は聖霊もまた純粋に人間の言葉によっては説明されたり解釈されたりすることができないと確信した。しかも彼らの聖霊体験は、聖霊が単なる非人格的な力として説明され得ないものであるということを示した。そこでキリスト者は、キリスト的経験に照らして、神の中に御子と聖霊との場所を見出さねばならなかった。まあ、こんな言い方をしております。聖霊の働きということについてもう少しお話したいと思います。皆さん、使徒信条の中には、聖霊がいかなる働きをなさるか、どんなお方かということは、使徒信条には書いてないんですね。我は聖霊を信ずる、これだけなんですよ。非常に簡単ですね。一言で言ってるんですね。我は聖霊を信ずる。だけども、この聖霊をどのようなお方として信じているかということが大切ですよ。この信仰の効果ってすごく意味がある。そしてこの聖霊というこの告白がですね、どの位置にこう出てくるかということがすごく大切であります。つまりどういうことかと言いますと、まず全能の父なる神様を告白するでしょう。続いてイエス・キリストの真実といって、イエス・キリストの働きを告白します。この処女降下、ポンテロピラのもとに苦し向けられた十字架、死と葬り、読み、そして復活、昇天、神の右の着座。これはイエス様の歴史的な歩みでありますね。行動でありますね。そしてこの一つ一つの出来事に、神の豊かな恵みが、そこに存在するわけですね。十字架によって我々の罪が許され、復活されたことによって私たちに永遠の命を与えてください。このハデスを破ることにおいて、主を破り、パラダイスを作り出し、復活昇天して、天の大祭司としてですね、生ける聖女に出て私たちのために今も祈っていてくださいね。この告白の一つ一つに豊かな神様のね、恵みというものがそこには存在するわけですね。このような技をなさってくださったときに、その技をなさられた技を通して、私たちに今日もたらされるこの素晴らしい救いの恵みがこうあるわけであります。やがておいでくださるときに、最後の死の前に、我らの救いがまさにそのとき完成するんだ。全種の物が上がる。今は埋めいてるけども、さまざまな苦しみの中にあるけども、そこに我らの救いが見事に完成するんだ。みんな、イエス様のその出来事の中に、我らの救いの恵みの豊かさが、そこにはあるわけでありますね。だけどもですね、イエス様のその歴史的な出来事を私たちは信じています。そしてその恵みについても私たちは聞かされます。だけども、それだけではね、私のうちにその恵みは入ってこない。頭の中には入るかもしれないけど、それが私たちの全身全霊降りてこない。カルバンという人はこういうふうな言い方をするんです。キリストが私たちの外側にとどまり、私たちがキリストから離れている限り、キリストが人類の救いのために受けた苦しみを行った御業も、すべてのことが私にとって何の意味のないことになる。そうでしょう。そういう話を聞いた。十一が復活、昇天。あ、そうか。そこでこういう恵みが、救いの恵みがそこでなされたんだ。あ、そうか。それを聞いて知ってるだけでもね、まだ私たちは、キリストの救いの外側にとどまっているんですよ。2000年前の出来事ですから、 へえ、そんなことなんだ、そう言われてるんだというようなことでありますね。全部外側なんです。2000年前の私たちの外側で起こった歴史的な出来事、それはいかに真実だろうと、またその恵みを、その豊かさをいかに解き明かされると、それはみんな私たちの外側に起こっていることなんですね。それがどうしても内側に入ってこなきゃいけませんでしょう。それが信仰になります。私たちの命になりますね。聖霊というのは、ね、父なる神様の技、とりわけ御子イエス様の技を告白してまいりました。その歴史的事実を彼は信じます。とりわけ十字架復活を信じます。そこに成し遂げられた驚くべきイエス様の救いを信じます。だけどもその恵みを私の内側に及ぼさせるのが、それが聖霊の働きなんです。だから聖霊はここに出てくるんです。イエス様、とりわけイエス様のお働きの事実を告白した後に、我は聖霊を信ず、聖霊によってその恵みが私たちの中に入ってくる。聖霊こそ神の恵みを、歴史的な神の救いの恵みの技を私たちのうちに及ぼさせるものなんだということなんです。私がイエス様を信じたのは西高の3年生の時でした。進学クラスで、本当にもう上がりも下がりもしないという中途半端なところで、大丈夫かなとみんな思ってて、私も思ってましたけども、先生もそう思ってます。友人もおります。一人はですね、一番に入って一番で出た人ですね。もう一人も非常に優秀な子でした。私がそういうこの出来の良い親友がいた、私が一番できなかったんですけども、教会の案内があった。本田浩二という先生が来た、都立旅館で大きな集会があって、本田浩二来たりなんてね、誰が来るんだと、こう看板がね、あちこちに、チラシも出ました。吉祥って何だろうな、西高まで案内もらいましてね、冷やかし行ってみようかなと。一人行くのは何とか罰がないから、その友人たちと一緒に誘って出かけたんですね。本田先生の話のね、面白かった、まあ、漫才聞いてるみたいでですね、笑わしながらですね、イエス様の話をね、本当にしてくれまして、そして十字架の話をしてくれまして、そしてイエス様があなたのために命を捨てたんだよ、そんな穏やかな表現じゃない、イエス様があなたのためにこう指さされた、その指さされた時に、私を指さしたんですね、たまたまですね、私自分が指さされると思ったんですから、びっくりしてしまいました。そしてイエス様の愛、十字架の愛が語られて、あなた命を持ってあがなってくださった、愛してらっしゃる、命を捨ててもいいと思う、そのような愛を示してくださった方がいらっしゃるんだと聞いたときに、皆さんにわかにそんなことを信じられますか。私が聖書を読んだことが自慢じゃないけど、家はもう田舎の壁、さまざまな神やお札が祀られてますけども、イエス様なんてですね、歴史の教科書でしか知らない、そんな存在でありましたけど、私はその時ですね、本当に私のために命の手で愛する人がいたら嬉しいなと思ったんですね。そんな愛の方にお出会いしたいと思ったんです。そしたら僕の虚しい人生が変わるかもしれないと、そう思ったんですね。そして私はまず信じますってあげた。そしてその晩ですね、前で出て祈ってもらってイエス様を信じる決心をしたんです。二人の友達と帰りました。どうだった、どうだった、よかったね、よかったね、イエス様信じたよって言ったら、お前信じたのか、よかったなって同じメッセージを聞きました。彼らも頭いいんです。なるほど、キリストってそういうものかといったのが彼らの理解です。